ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
始まりました、熱血教えて中澤先生。
はい、
今日ね、うん、ちょうどこうさっきもゴールデンウィーク終わってって話なんですけど、はい、ちょっと社員の先生たち、まあ、うん、健康診断でね、ある人間ドック朝行ってたみたいで、うん、これで皮切りに先生たちみんなちょっと、はい、検査してくるんですけど、うん、はい、なんかこれが始まるとなんか新学期とか新年度がスタートしたなみたいな、まあ、5月なんで早くはないんですけど、なんとなくこうそれでこうなんか忙しい時期ってなかなかちょっと予定取れないので、うん、はい、でそうこうしてて先生たちがまあ診断戻ってきてから、実は英語スクールアニーの、
はい、
今日はダンス研修の日で、
ダンス研修、誰の頼りもままならぬ私の負け、
僕はサザンオールスターズレッドイットブギーをお届けしました。
こんにちはは、
Hello、
さようならは、
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us
英語スクールアニー。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
始まりました、熱血教えて中澤先生。
はい、
今日ね、うん、ちょうどこうさっきもゴールデンウィーク終わってって話なんですけど、はい、ちょっと社員の先生たち、まあ、うん、健康診断とかね、ある人間ドック朝行ってたみたいで、うん、これで皮切りに先生たちみんなちょっと、はい、検査してくるんですけど、うん、はい、なんかこれが始まるとなんか新学期とか新年度がスタートしたなみたいな、まあ、5月なんで早くはないんですけど、なんとなくこうそれでこうなんか忙しい時期ってなかなかちょっと予定取れないので、うん、はい、でそうこうしてて先生たちがまあ診断戻ってきてから、実は英語スクールアニーの、
はい、
今日はダンス研修の日で。
ダンス研修、
はい、
踊るんですか。
そうなんです。まあ、しーちゃん得意ですよね。
うん、まあそこそこ、
そこそこで僕らは英語の曲に合わせて先生たちみんなで、うん、子供たちがねやっぱりダンス好きなので、
はい、
英語の授業には必ずダンスがあるんですよ。
なんで英語の歌を歌いながら踊るとか。
そうそうそう、
特にリズムで覚える、
キッズ、まあ、リズムで覚えると、まあ、英語になれるというか、もうずっと、うん、Q&A だ、フォニックスだ、ボキャブラリーだみたいな、はい、フラッシュカーズみたいな 結構あのキッズの子でも相当レッスン内容濃いんですね、
はい、
でその中で普通あの小学校行くとゲームやったりとか、うん、英語で、入れて英語で出す練習をするんですが、
うんうん、インプットアウト
そうちっちゃい子たちは、まあ、ゲームもなかなか難しいので、うん、まあ一緒に踊りましょうということで英語の曲を必ず踊ってるんです。
歌いながら踊
る。そう歌いながらそうそうそうでそこで覚えていってもらってなんですけど、うん、やっぱそこは先生たちもさすがにあの、うん、それ外国人の先生は当然踊るんですけれど、はい、あのミーティング毎週やってるのでそこで練習する日本人の先生も一緒に入るんですが、うん、塾だけやってる先生も中にはいるんですけど、はい、みんなでやるんです。
先生も踊るんですか？
僕踊ります。
いや見たいですね。
ありがとうございますでは僕はまあ今はね皆さんに結構先生たちお任せしてるんですけど、あの元々前ちょっと言ったかもしれない幼稚園専科だったっていうか、うん、もう
そうですよね。
あの幼稚園さんの課外とかは私が教えてたので、うん、まあ、もうダンスビデオ自分で撮ってたんです。
あ
私が踊る、まあ、まあ見たくないと思いますけど。
いやいや見たいですよ。逆に見たい。
授業風景とダンス風景を、まあ、要はあの昔でいう CD に焼いて、うん、でもうあのその研修用のビデオを実は見せたんで、
あ上手かどうかこっそりもらえない。
上手かどうかは別ですけど、うん、あの結構そういう形で、だから今日もちょっとあの本当は入るつもりじゃなかったんですけど、うん、ちょっと見てて頑張れって言ってたんですけど我慢できなくなってつい入っちゃった
え先生が振り付けされたんですか？
まあ、振り付けしたのもあります。結構僕があのそういう風にやってるのもあるし昔ながらのやつあるんですけど、あとあのゲームを自分で作ったのとか。
へえ。
あるんです。
本当にいろんなことされてる。
そうなんです。あの今でも使われてるゲームとかは、うん、自分がオリジナルで作ってるのも結構あって、うん、結構あのみんな外国人の先生が使ってくれてたりとか。
ダンスは、まあ、あれですか、サイドステップしたりとか、まあ簡単な。
もうでも相当でも、うん、やっぱりあのまあ、しーちゃんも特にダンスレッスンなんかやられてると思うんですけど、はい、やっぱり踊る方はあのやっぱりピシッとこう最後決めたりとか、うんうん、楽しそうに笑顔だったりとか、やっぱり膝曲げるとかしっかり曲げて腕伸ばすとかしっかり伸ばしてみたいのはやっぱり徹底しないと、
はい、
やっぱりあの一緒ですよね。中途半端にやってたら、うんうんうん、子供さんも中途半端になっちゃうんで、
ああ
教える方がね、全力で踊って全力で楽しまないと、うん、やっぱり英語も入ってこないと思って、はい。
でも今ってね、あの小学校とかでダンスが授業に入ってきたりとかして、うん、本当に子どもたちもダンスができないといけないというか必須になってるから、その英語学びながら塾でダンスもできるって思ったらかなり一石二鳥
ですよね。ちっちゃいうちはね、
うん、
やっぱりでも子どもたち元気だから楽しくできますよね、うんうん、僕はもう好き、あの子どもたちがすごい楽しそうに踊ってる姿好きで、
うんうん、
はい。
あとやっぱりリズムとかそういう音楽があったら英語とかも覚えやすいんじゃないですかね。
そうですね、英語として入ってくる部分ってやっぱりその曲であったりとか、いろんなもの見てそのまま頭に入れていくのはすごく有用性が高いんで、うんうん、だから通常のレッスンの中できちきちっとこう押さえていくんで、まあそういうところでこうなんていうのかな、触れたりとか広げたりする時間としてはすごく大事かと思います、
ね、そうですよね。私小学生の時、うん、あの県庁所在地を小学校で覚えないといけない時期にちょうどあのミニモニの、
あ
の県庁所在地の歌っていうのがあってそれで全部覚えましたもん。
素晴らしいじゃないですか、
うん、今もなんか歌歌わないと県庁所在地思い出せないというか歌で覚えてますね。
そうですか。
愛知は名古屋みたいなな
かなかで覚える大変ですからね、うん、
はい。
いや僕はまあなかなかそこにあの至れなくて、うん、もあの真面目にテストさせて覚えさせてましたけどね。
うん、
あでもいろいろこうあの自分なりに、こう塾のフレーズの中で、まあ、もしねリスナーの方に、僕の教え子の方がいると、
はい、
昔 EU の国名をね覚えなさいとか、うん、例えばいろんなものがあったわけですよ、うんうん、で僕もいろいろ作って自分で、
はい、
で覚え方を作って覚えさせて、うん、何の意味もなかったんですけど、
うん、
あの意味っていうか言葉としては面白いだけで、
うんうん、
そうそうそうそう、だけどそれを覚えさせてテストして、うんうん、で結構できるようになるんですよね。
やっぱ楽しみながら学びたいですもん。
うん、あ、うん、確かにね、うん、だからやっぱりそういうのは大事かなとは思うんですけど、うんうん、やっぱ背に腹は変えられない部分でね、
はい、
もう何が何でもとにかく覚えてからテストならないと。
あそうですよね、あの暗記興味ないことだと余計に辛いんですよね。覚えづらい。好きなことだとねやっぱ知りたいって思うから
特に覚えやすいんですけど、前はね、前というか今はもうあのだいぶ学校さんの方もね、うん、あの テスト作るって言っても、はい、だいぶこう進化してきてますし、うん、やっぱりこんだけ PC もやっぱタブレットもあるわけだから、うん、まあ、システム入れるだけでテストも作りやすくなってるはずなんですけど、うん、昔は先生結構毎年同じ問題出したりとか、まあ、今でもあるんですけど、うんうん、それが結構多かったんですよ。
あ、だから塾の方も
うん、覚えさせる方がそうそうそう、うん、あんまりやってはいけないかもしれないんですけど、本当にまあほぼほぼ同じ問題とかね、
あ、
はい、で答えそのまま出ちゃったりとか結構昔は。
じゃあ答えだけ順番に暗記してたら取れる。
そう、もう十何年前はありました。そこはでも最終手段ですね、う
ん、はい、
うん、でも出るかどうか確証はないので。
そうですよね、そこの答え覚えるしかやってなかったら、はい、違う問題で、
まあ、過去問という名前で対策打ったらたまたまそれがってことはあるかもしれません、うんうん、だけどすごく得意な子ね、例えば2とか3みたいな数じゃなくて、はい、本当に3分の41とか、うんうん、そういう答えだとするわけですよ、
うん、
それがそのまま出ちゃったりすると昔は喜んでもらったりしたんですけど、
はい、
でもまあそれを前にできるようになっとけよと。
もし、まあ、同じ問題が出なかった場合でも実力で解けるように、そしたらね、その後々受験とかするときにもそれが力になりますもんね。
今はね、うん、もうまあ、当然こうどうなってるかっていうと、
はい、
まあ、やろうと思えばできることは、うん、もう教科書のページ数とか打ち込んで、じゃあこんだけこういうレベルの例えば、ABC ランクがあった A レベルの問題を作りたいと思ったら、うん、PC が勝手にペッとこう出てくれる。
パソコンが問題を作ってくれるってことですか。
もうそうですね、そういう時代ですね、
すごい。
だからまあそれに先生が自分のやっぱりちょっとこう個性を入れて修正したりとかするっていうところで、はい、まあどうでもできますね。
すごいですね、はい、この先どうなっていくんですかね。
ただまあそれがその、うん、システムがやってること自体とね、うん、またちょっとやっぱりこうアナログ的にやってることはまた違ってくるので、うん、やっぱりそこで思いがあったりとか子供できるようになったりとか大切なものどれかとかっていうのは当然その教えてる先生の主観は当然入ってきますし、はい、やっぱりシステム化することも大事なんだけど、やっぱ最終的にはそこの AI 解いてる子たちはアナログで解くわけだから、うんうん、やっぱそこは意識しないとなんですよね。
あとあれですね、先生の性格見抜くみたいなのも大事ですね。この先生こういう問題好きそうだな。
昔は
なんとなく分かってきますよね。
本当に昔の先生の方が、うん、まあ、個性的って言うとちょっとあれですけど、そういうことがない分、うん、やっぱ癖は出やすかったです、
ね、そうそう、私の友達とかでもすごいそういうのをなんか専門にというか対策してる友達とかいて、この先生はこういう問題好きだからこれ絶対出るから覚えた方がいいよとか教えてくれる子いましたね。
確かにね、うん、ただまあよくよく考えてみると、でも今問題集なんかそれ作ってるから大事なとこしか載ってないんですよね。
それはありがたい、制度的にもありがたい、ね、
結構だから本当は問題をしっかり解いてそのテスト範囲というものを網羅すれば点は取れるんですよ、
うん、
はい、
いやコツコツ、
そうそう、だけどそれに例えば3時間かかるんだったら、うん、まあ3分でやりたいとか30分でやりたいと思うのが人間じゃないですか、
うん、でもやっぱり勉強慣れしてったら、うん、覚える時間も短縮してきますよね、
うんうん、結構ね地道な勉強ってこう今、やっぱりいろんなことが早くなってるからしづらくなってて、
はい、
例えば僕なんかよく言うんですけど、国語勉強仕方がわからないと、
うんうん、
で国語勉強仕方わからない子って大概国語の教科書読んだりとか、
うん、
本、まあ、そのテスト範囲のことを読んでなかったりすること圧倒的に多いんですよ、
うんうん、あ、読んでない、
読んでない
ですね、まあ、目を通してるだけで
教科書ですよね。もっと言うと漢字もやってないし、うん、基本的には何もやってないことが圧倒的に多いんで、うん、だからやっぱり国語の教科書をテスト前にまあ音読でもいいし目読でもいいけど3回読んでごらんって言ったら10点上がるよなんて言って、
うん、
よくやらせると本当に10点上がってきますからね。
ちょっとしたことの積み重ねですね。
だからやっぱり知らないことに対して人間ってこう苦手って言いやすいんだけど、うん、やってないから苦手ってところ
が、苦手意識があると余計にやらなくなっちゃいますもんね。
だから大人もそうなんですけど、大人は昔の印象とか、まあ、やったきこういう雰囲気とかで決めてるんで、だからやっぱりこうでなきゃ、あ、こういうものって自分苦手だなと思ったら苦手って決めてるところがあったりとか、
苦手だからできないやらないって、
そうそう、で子供さんはもっとで印象で決めてるところがあるんで、うん、やっぱりそこを無理やり こじ開けてあげるだけで、ちょっと無理やりちょっとあれですけど、うん、きっかけ作ってあげるだけでもう全然変わってきちゃった。
実は苦手じゃなかった、実は私僕できるんだっていう、
そうそうそうそう、
うん、
可能性が本当はあるものに対して、うん、直前でこう蓋をしちゃうことって結構ちっちゃい子ほど多いんで、
自分でね、
そう、 だからそれはあの彼らのちっちゃい子たちの世界観の中で判断してるから、うん、まあ、よく親御さんもあの子供さんに意見求めたりするときに、うん、どうしてもやっぱり子供さんってこういろんなこと分かってるって言ってもやっぱりなかなかこう全てを知ってるわけじゃない、うん、まあ、大人もそうなんですけどね。だからやっぱり子供さんにこう意見求めるときでもやっぱり親御さんの意向とか親御さんのやらせたことっていうのはすごく影響力あるので、
あ、
やっぱそこは念頭に置いて聞いていただいた方がやっぱり、
うん、そう思うと、まあ、お子さん自身のやる気とかも大切ですけど、それ以上に先生とか親御さんが、まあ、様子というか、そうそうそう、そういうの見ててあげないといけない。
だっていいか嫌しかなくないですか。
まあ、やりたいやりたくない、
うん、やっぱりあのちっちゃい僕らもそうですけど、今になると真ん中ぐらいの返事しますよ、うん、うーんとか、
そうですね
とかやりますけど、ね、うん、子供は嫌だやりたくないとか、
うんうん、
やっぱりパシッと言うけど、本当にやりたいかやりたくないかじゃなくて、やりたいかやりたくないか2つだからどっちかなんですよ。
あ、
よくあの僕親御さん喋った時に言うんですけど、うん、はいかいいえしか、まあ、要するに選択肢がないことが圧倒的に子供さんって多いですよね、特にちっちゃい子は、はい、
うんうんうん、
楽しいか楽しくないとか、はい、で親御さんがよく英会話でも、まあ、これ今習い事されてる方よくもう注意していただきたい、楽しいって聞く方多いんですが、
うん、
楽しいって聞いちゃうと楽しいか楽しくないかになっちゃうんですよ、
うん、
うん、で何やったとかどうだったとか、
うんうん
うん、まあ、そのイエスノーじゃないような具体的な質問が、はい、やっぱり成長させますよって言います。
ああ、考えて子供も答えるから。
おー、だからいいか悪いかとか好きか嫌いかっていう聞き方をしちゃう人って結構多いんですが、うん、あ、まあ、それはなるべく、そうすると親御さんが悩んじゃって嫌だって言うんですとか、来た時は笑ってるのに帰りにちょっと嫌だって言うんですって、それはそうですよね、
うん、
眠くなったりとかお腹空いたりとかするじゃないですか、うん、で子供さんは楽しいか楽しくないかって2つしかなかったら楽しくないって言っちゃうこともありますから、
じゃあどうだったとか何したの、そうそうそう、とかそういう子供が答えを考えられる、
そういう方が絶対に子供さんも返事しやすいし、お母親御さんもあの様子が分かる。
あとお子さん の, その脳の活性にもつながりそうですよね。そう、考えて答えて、
いろんなことを聞いてあげて、でやっぱり地頭良くなってる子っていうか、
うん、
私見ててやっぱ QA が多いです。
うん、
親御さんがやっぱり投げかけてることについてアンサーを考えさせる、
はい、
でそのアンサーは別に合ってる間違ってる関係ないんですよ、
うんうん、
だから短いそのイエスノークイズではなくて、やっぱり問いかけてどうだったっていう、うん、ちゃんと答えれるすると、
はあ、
はい、
日常の会話大事ですね。そう思うと本当に
もう全然あのその辺の意識改革で相当変わってくると思います、
うん、はあ、日頃からたくさん会話をするように、
うん、そうですね、あの別に大したことじゃないですよ、
うんうん、
聞き方ちょっと気をつけるだけなんで、
うん、
はい、全然私はいつも実践して、子供さんと喋るときに話が終わっちゃうトークって、まあまあ要は、
うん、
大人でも一緒ですよね。話が続かないってあるじゃないですか、
はい、答えられる質問とか、
まあ、どうですか、話が続かないトークって。
話が続かないトーク、
まあ、しんちゃんよく喋るから
です私相手喋ってなくても一方的に喋ってますから、
関係なくて喋ってるから、
そう、ずっと一人で喋ってるから
まあ、僕もあの喋りが仕事なんで、はい、あの相手の方が黙ってても喋り続ける自信はあるんですが、
う
ん
う
ん、
で喋ってて気づいたら、あれもしこれ私が発信してなかったら会話成り立ってないかなみたいなのはありますけどね。
それはもう発信しないってことがないから大丈夫ですよね、うんうん、だけどやっぱりあの、うん、やっぱり会話とかでもそうなんですけど、うん、やっぱり続けていくっていう時はやっぱり Q も A もやっぱ具体的なキーワードで話が展開していくじゃないですか、はい、
会話も深いですね。
そうです、そうです、
考えてみると、
だから喋ってる方は多分相手がそれを言ってきても乗っかってるはずなんですよね、
うんうんうんうん、
はい、だからその、例えば、
はい、こう
今日夕食、まあ、いやご飯お腹空いたって聞いたら、例えばお腹空いたか空いてないか、
あ、
でも何食べたいって聞いたら、うん、具体的に、
あ、そうですよね、うん、そうだな、これとかあれとか、
でじゃあ次に昨日何食べたの、
うんうん、そしたらじゃあそれはやめようか、
そうそうで、ね、あ、それどうだった、美味しかったね、うん、でじゃあ今日もそれでいい、やだ、それはいいと思うんです
よ、
ね、なんでやだって同じもの食べたくないじゃんとか、うん、なんかこう続くじゃないですか。
あ、いや、この会話のラリー、まあ、お子さんに対してもそうですし、
そうそうそうそう、
恋愛とか友達とかそういうのでも全部言えることですよね、会話がつながるように。
例えばこうテレビで、例えば、うん、美味しいの やってたよって、 あれどこの番組だったっけ、どこのテレビ局でどういう風にやって、誰が出てて、うん、どうやって作ってたっけって聞いたら、うん、子供があれは何なんだかね、どのコーナーでこう誰々さんが作ってて、うん、こういう風なとこの、例えばトルコの有名な料理だったよとか、
子供の喋るパートが増える、
そうそうそう、トルコってどこにあるの知ってるのみたいな、
知らない、じゃあ調べてみるねとか、
そう調べてみたら、うん、あここだったって、そういうちょっと QA が続くと
学びにもつながる、
そう勝手に学びになるんですね。だから僕はまあ結構推奨してます。
毎日のことだから本当にそれこそ積み重ねでそういう会話を繰り返していったら、ね、そうそうそう、本当にコミュニケーション能力も高まるし、
やっぱりそう思って見てると、うん、あの点数じゃなくて本当にこういろんなこと知ってるお子さんって結構そういう、トークの習慣、お子さんからも9が飛んできますね。
うーん、はい、何聞かれるんですか。
もう全然あの先生に乗ってる車は何とか、本当に、うんうん、そうなの全然会話としては唐突ですよ、
はい、まあ、ふと気になったんでしょうね
とかね、
車好きの子とか、
そうそうそう、うん、先生今どこ、あさっきどこに行ってたのとか、ね、見られてるのかなと思うじゃないですか、
はい、
全然そんなこともなく、そう
じゃなく興味が、
興味が、う
ん、いろんなことに本当に興味持つことって大事ですもんね。いや、
いろんなこと言われますよ。ネクタイ塗るはどうだこうだとかね。
そんなファッションチェックまで。
そう、この前と違うとか、今日は、うん、気合が入ってると。
気合が入ってる時は何色なんですか。
いや別に自分はそんなことないですよ。子供さんの判断で、例えばピンク系のシャツ着てたら、うん、今日は違うとか、なんかあったとかね。
お、
何も変わってない。一昨日も着てたよって言うんですけど、うん、私は見てないって。
そう、結構見てるんですね。
そうそうそう、
本当に
だからいろんなところを今日 QA 繰り返していくとやっぱり広がり感あるから、うん、そういう子たちはやっぱり基本的に必然的にこう、学ぼうという気持ちも高くなってくると思いますので、うん、まあ、そういうのはだいぶ違うのかなと思います、
うん、そうやって会話してって会話が広がったらお子さんも、ね、楽しいって思ったら、じゃあこれ次聞きたいな、気になるなとかっていう風になりますもんね、うん、
だから親御さんも意識してこう投げかけの Q と A をね、うん、推奨していただくと、
はい、
あ、もし何か参考になれば、特にちっちゃい子ほどはいいかなと。だから、うん、終わっちゃわない QA ですね、
日頃の会話、
うん、運か家で終わらない会話を心がけていただくと、いろんな面で伸びてくるんじゃないかと思いますので、
はい、
もしちょっとでもよかったら実践してみていただければと思います。
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。